Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、憧れ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックリー曽田君です。
こんばんにゃん、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、嫌なことを言うようですが、長かったゴールデンウィークも今日明日で終わりです。
ああ、そうだ ね、
はい、ああっていう方もいれば休み疲れの方もいたり、あと休めなかった方はやっと終わるという人もねいるでしょうね。武見さんはどっち派ですか？
私はもう何十年もゴールデンウィークない派ですよ。
稼ぎ時、
はい
で今年も、
そうですよ、そうですよ。やっぱお店があるからね。
あ、
土曜日曜祝日はね、多い月はもう、はい、もう手叩いちゃうんですよ頼むぞ
やっほーみたいなで終わったら少し休むとかね。
まあそうですね。だからあのスタッフから各店の店長から言いますね。
そうですよね、店長さんとかもお仕事ですもん。
そう、それでスタッフが疲弊してますと、かなりこのゴールデンウィークで、忙しくて、だからちょっと時給をその期間だけ上げてほしいとか、それとかあと終わった後にお疲れ様会やっていいですかと各店舗で、もうぜいつもオールオッケーって言いますよ。
そうですか。じゃあそれもオールオッケー、じゃあ今年もそういう感じになる、
そうですね、はい。
私はちょっと骨折というか肋骨をね、やっちゃったのでちょっと体調がいまいちで近くを近所をうろうろする程度だったんですけど、もう今年はね自由になったので外出られたなんて方も多くて、思い出を作った方たくさんいらしたでしょうね。
そうでしょうね、
さあ今日もこの番組はいつも通り進めていこうと思います、
はい、
どうぞ最後までお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはオーセンティックなロックンロールバンドザ・レディー・シェルターズの登場です。お楽しみに。
スタジオに来てくれるんですね、楽しみです、
はい、
続いて千葉のライブハウス稲毛ケイズドリームの店長田中光一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめなアーティストなどを紹介するライブラッシュ。この番組の伝説のコーナージョン RS のスペースキャッツレディオ。さらに業界の住人カジー渡辺さんのエアリズミックレディオ。そしてプロレスリングノアのモハメドヨネさんとアイドルの藤沢ゆいさんのヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、アイドルからプロレスラーまで、またリーゼントまで
、はい、
元アイドルまで盛りだくさんの90分、最後までぜひお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。なんかすごいな、
ね、すごいね、
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはオーセンティックなロックンロールバンドザ・レディー・シェルターズに来てもらいました。
よろしくお願いします
こんばんは。はい、こんばんは。まあ、メンバー2人でね来てくれたのでね、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ザ・レディー・シェルターズのボーカル水木と申します。よろしくお願いします。
ギターの時空です
会えた
そうね、そうなのよ、ね、実は水木さんはね以前ね、このゲストコーナーにリモートで出演してくれたんだけど ね、2022年の2月でした。
あ、
だからもうね1年3ヶ月ぶり。
なんか、そうなんですね、
早くない？
早いですよ ね、結構本当コロナ真っ只中みたいな感じというか、
確かに
ね、 あの時めちゃめちゃ緊張しました。なんかラジオって結構緊張するんですけど、なんか電話でってしかもお会いしたことがなかったので、
うん、
なんかちょっとこうあれですよね、歩み寄りが
しかもお電話の場合は水木さん一人に私たち二人の声だと普通の電話ではありえないですもんね。
そうですね、そう、結構ドキドキでした、ね、
私はもうずっと写真見ながら喋って
なるほど、うん、
まあ今日はねもうスタジオでねこうやってね、うん、ワイワイと賑やかにやらせてもらえればと、はい、
幸せ
思っております。はい、
よろしくです。
かっこいいバンドなのゆき。
そうなんですよ、ね、もう痺れちゃうっていう言葉がもうバッチリですよね。
いやいや本当ね、 YouTube で最初見た時にね、いやあれ
そう
あれあれあれあれって思って、
そう、そのあれがあのちょっとタイムスリップしたかのような懐かしい、
あ
もう音もそうですし、うん、このファッションだったりっていう全てがあれあれあれっていう、今のバンドっていう
かいい意味でなんだ、
そう、はい、好きなの で、ね、うん、もうわー見つけたみたいな感じ、
うん、そうそう、だからね、うん、女性ボーカルで、うん、あれストーンズの曲カバ ーみたいな、
珍しいですよね、
またちょっとどうなってんのみたいな感じでこう YouTube 見てたら、あれかっこいいじゃんとか思って、
いや嬉しいな、
いや本当に
もうキラキラしちゃいますね、うん、私たち
ね、えこう改めてねスタジオでこうやって会えて嬉しいよね。
そうですね、
はい、やっと会えた、
うん、まあそのねザ・レディ・シェルターズですが、ニューアルバムが5月6日にリリースということなんですが、今日じゃん
まだ2時間しか前ぐ
らいリリースされたとこ、
最速じゃないですか多分
嬉しい
ねえ、じゃあもうあれだね、うん、ロックラシレディオが発音エアかな、
あそうですね、
ありがとうございます。
ニューアルバムからね早速聞かせてもらいましょうか。
はい、ではオハイオサンフランシスコ聞いてください。
リリースされましたザ・レディシェルターズの4枚目のアルバムホワイトホースからおはようサンフランシスコでした。
はい、
これおはようって耳で聞くと、ね、ひらがなでおはようって思っちゃうんですけど、これ文字で書くと全然違うんですよね。どうやって書くんでしたっけ。
これは O で OH、 はいで HI、 よで YO
お全部挨拶って感じですね。
お
はい、はい、よ
おはいよみたいな。
そうですね、かっこいい
ねえ。なんかでもこれね、この今聴かせてもらった曲ってさ、なんかあのザ・レディシェルターズにしてはポップでキュートな曲だなっていう風に感じたんだけど、これはどういう思いでできた曲なの。
そうですね、ロックンロールの中でも、まあ、例えばビーチボーイズとかみたいな、うん、そのコーラスワーク感がまず最初に浮かんでて、そこから膨らんでいったようなイメージですね。
うん、
ロックンロールの中で
なるほど、ね、
ジャンルとして、
うんうん、まあ、あとアルバムをね、こうなんていうのかな、全体をこう事前にね聞かせてもらってたんだけど、今回余計な音は入れないというか、
ああ
シンプルに行こうっていう、そんな感じがしたんだけど、なんかそういうのはなんかあったの、今回のアルバムに対して。
あ、やっぱりその特に考えたのは生感ですね。
ああなるほどね。
そのスタジオで演奏してるっていう、うん、そのままこの、うん、スタジオの部屋の中をそのまま聴いてもらいたかったっていうか、
うん、
そんなイメージでもともと作り始めてますね。
あ、
もう横で聴いてるような感覚に、ね、
そうそうそう
なりました。
あ、感じてくれて嬉しいですね、
うん、あすっごいシンプルで、今どうしてもいろいろあるので、うん、音が詰まって隙がない音楽が多いなっていうふうに感じてたので、うんうん、ものすごく気持ちが良かったです。
あ、
一つ一つがしっかりとこう聞こえて、
あ、嬉しいですね、うん、
わ音だって
そう、今日リリースしてあものを聞いてくれたら分かると思うんですけど、うん、若干だから音量が今のリリースされてる音源よりも多分ちっちゃいと思うんですけど、
うん
うんうん、少し上げて聞いたりするともう完全に部屋の中に入ります。
あ、なるほどね、
はい、そういう作りにしました。
今のさ、ね、あの CD ってさ、みんなレベル高いんだよね。
そうですね、
ギリギリまでもう洋館になっちゃってます。
リリースがね全部ボーンってかかっちゃって
だから結構長く聞くのが辛かったりとかするかもしれないんですよ、
うんうん、
だから今だとやっぱり音楽をいつでもどこでも楽しめるので、だよりやっぱりそういうなんていうんですか、ずっと聞いてられるっていうのはやっぱり、
うん、
音作りはやっぱり、
いや、
うん、なるほどね、
来た待ってたって感じが、
うん、
ダイナミックスですよ、
ね、なるほどね、うん、まあ、全体の音作りというかね、サウンド面はなんとなくこう今のは聞いてね分かったんだけど、
はいはい、
曲の作品としては、はい、なんか全体的にどういう風にしたいなっていうのはあったの。
まあ究極のルーツ回帰、うん、プラス最新のロックンロールっていうのがテーマで、
うん、
そうだな、アルバムの例えば1曲目の曲とかは、うん、ちょっとまだ聞いてない人いるかもしれないからあんまり言わないけど、うん、ちょっとびっくりする感じで始まるんですけど、
うんうん、
それとかはもう結構音楽のなんだろうな、本当の根本的な始まり、うん、まあ、アフリカだとかそういう起源のこととか、うん、そういうのをすごく考えて、まあ、それがだから究極のルーツっていうところと、それを現代の2023年にまあ表現するっていうところの、そのバランス感っていうんですか、それはすごいまあ大きな自分の中のテーマだったっていう。あとはその今までのアルバムはまあ水木のまあボーカルを結構フィーチャーして考えることが多かったけど、まあそろそろ3人もあの出てこうかってことで、
なるほど、
あのギターソロ長すぎじゃねえかみたいな曲があったり、
出たかったんだ、
そんな感
じ、そろそろ出たかったん
だ、ね、出られた、
そう、まあなんか最近ギターソロがなんかねいらないとかそういうなんか論もあったりとかするから、まあ、そこをちょっと思いっきり、
う
ん、あの砕いていったってい
う、うん、
ね、結構だから長尺の曲が今回はちょっと多めって感じですかね。
なるほどね、
はい、
もう満足するまで弾いてもらって、は
い、いやだってね曲とかね、もうバンドのサウンド面はね、うん、だって時空君が全部ね、うん、そこら辺はやってるもんね、
はい、
時空さんってあの時の空と書いて時空さんは本名ですか。
あ、本名ですよ。
キラキラ
今びっくりして引いたでしょ。
いやすごいと思って。
あ、そうですか。
びっくりしすぎて引いたでしょ本当に。
はい、私はアーティスト名だと思ってたんですよ、うん、だからどういう意味でそのアーティスト名をつけたのかなって聞こうと思っちゃってたので、うん、もう聞くことないやと思ってそうか
と親御さんに聞かないと、ね、
すごい素敵。
じゃあ逆に水木さん
これはこれも本名ですね一応。あ、きれい、美しい月。
きれい、ね、あら、
そっかそっか、うん、私今ジャケット持ってるんですけどね、うん、今春なのにこの真冬のジャケットっていうのはどういう意味とがあって
あ、これ撮った場所が、うん、長野なんですけど白馬村っていうところなんですけど、うん、まあ特にコンセプトというか、まあ、そこで撮った写真っていう感じなんですけど、うん、まあ、なんていうかそのちょっと洋楽っぽいジャケットをなんか撮りたいみたいな、うん、このナチュラリーな感じを撮りたいってことで、まあ、確かに撮った後から思ったんですよ、あれ出すの春じゃねみたいな
そうそうよ、
ご利用ししましたそこ
は真冬です。
そうだそうだ、思い出した
思い出しました。
そのそもそもその、うん、根本ルーツって言ったじゃないですか、そのルーツ、うん、深いルーツみたいなの中で、うん、その僕と水木とベースのケント君は出身が北海道なんですよね、
う
ん、
おうおう、なるほど、
はい、あがりちゃんだけ、うん、あの四国なんですけど、
あ、ドラムのね、
はい、うんうん、3人北海道だからそこもルーツ感と思ってたんです
よ、うん、あ、だから雪、
あえて、
うん、なるほど、
なるほどね、いやでもなんかいい写真だからね、
すごく素敵、なんか動きがこう伝わってくる、ね、写真なんだけど動いているように感じる、ワンちゃんもね、
そうなんですよ、いい仕事をしますよね、
はい、こう水木さんを引っ張ってる感じがして、うん、山の中をしかも、ね、真っ白、周りが綺麗ですね、寒かったでしょう、
寒かったですね。でもすごい偶然撮れた写真で、それがもっとキメキメでやってたんですよ何枚か、でも全然それはもう使わなくって、もう偶然撮れた写真だったんですよ、
ね、もう自然な、うん、表情がね、いいよね、
奇跡の一枚で、ね、
そうなん
です、素敵、ぜひねこれもねゲットしてほしいですね、ジャケットを見ないとね、はい、この動きがわからないです、
はい、この中もすごいね、あのいい感じの写真がたくさんあるので、
ジャケットを見た時にあれ発売日間違えたかなって本当に思ってあれあの去年の冬から出したアルバム、あれ気づかなかったかなと思って出てたの気づかなかったかなと思ってたんだけど、あれ合ってんなと思って、日付合ってんなと思って、
そうそうそうそう、季節外れ、
ね、まあちょっとそういうの
はいいと思います。よりこう目立ちますもんね、
はい、そうですね、うん、見てひんやりしていただけ
るそう、ね、これから、
まあ、暑くなるからね、
そう暑くなるから、
そう、ね、確かに、うんうん、まあ今ねちょっとあの2人北海道っていうね、うん、こと言ってたけど、このバンドをやるきっかけっていうのはどういう出会いだったの？
もともとは2人でバンドをやってたんですよ、うん、まあ、アコースティックだったりとか、
なるほど、ユニット的な形で、
まあ、そうですね、で、まあ、あのサポートと一緒にバンドをやったりとかしてて、まあ、なんかちょっと東京でやりたいねってことで東京に来て、で先にあのベースのケント君は別のバンドでもう上京していて、なんかいろいろちょっと新しいことやりたいね、ロックンロールやりたいねみたいな話になった時に、ケント君があのあかりちゃんを連れてきてくれたみたいな感じだったんです
ね。ドラムがいる、いいドラムいるよみたいな。
そうなんですよ。
じゃあベースのケント君自体はもう北海道にいる頃から面識あったの？
あ、そう、友達だったんで。
あ、なるほどなるほど。
ゼッペリンのロックンロールとジェフベックグループバージョンの監獄ロックをやりました、ね、最初。
そう、最初のスタジオセッションで、ね、もういきなり攻めた感じで、そうだったんですよ、
オリジナルやったりとかしてこれだと思ったね。
うーんそっかそっか、はい、じゃあ結構もう長いんだね、
その、そうですね、
なんか2人でやりだしてからはね、は
い、長いです。北海道に行った時は全然あのカーペンターズとかちょっとロックンロールではなかったんですよね。だからなんかこういろいろそういう、まあ、昔のオールディーズとか結構すごい、まあ、2人とも好きでずっとやってて、うん、なんかこう急にロックンロールに目覚めてみたいな感じで、けど、
なるほどね、まあでもねユッキーもねずっと言ってるけどね、結構本格的なねロックンロールを歌う女性ボーカルっていないから、うんうん、なんかすごく新鮮、逆に新鮮かな、うん、うん、
ね、こうね、ライブハウスだとこう対バンっていうので、うん、どうしても似たようなジャンルの方が集まってその一日を埋めるじゃないですか、うん、いました？ 対バンでなかなか
同世代とかはいなかったですね。だからやっぱライブやるってなった時に、うん、なかなかこうブッキングをしづらいというか、うんうね、難しい方ですねやっぱり、うん、だから、うん、まあ結構年上の方が今まではやっぱ多くてみたいな、うん、女性ボーカルはやっぱりいないですね、うん、あんまり、うんうん、だから全然話がこうできな い,
なんかこうどうしても周りにこう時代に合ったというかその時流行ったバンドが増えるじゃないですか。
そうですね、
こうちょっと寂しいなって思ったりとか、
ね、
ちょっと路線を気持ち寄せてみようかなっていうこの揺らいだりっていうのはお二人の中には生まれましたか。
いい質問ですね。
ありがとうございます池上さんか
いや、まあ、正直僕はあんまりなかったかな。もともと日本の音楽を聴いた高校時代とかじゃなかったから、どっちかというと古い音楽が好きだった。なんか同世代の人が聴いてる同世代のその時時代の音楽っていうのはその時はあんまり好きになれなかったんですよね。その流行ってるもの、
うん、
それよりも前のフォークソングとかかぐや姫とか、うん、そういうのを聞いたりとか。
また渋いとこ出たね
かぐや姫風、ね、あチャーゲアス、
ああいいですね、
はい、でも聞いてていいなんだよ最近の流行りはってずっと思って
ひねくれてんな、は
い、だからロックンロール好きになってからも、うん、あんまりそんなに揺らぐっていうことはなかったかな。
うん、なるほどね。
水木もそうでしょ。
そうですね、私ももともと百恵ちゃんとかアン・ルイスさんとかが好きだったんですよね。だからまあ歌謡曲が結構リアルタイムじゃないんですけど、そのなんかテレビとかの昔のこう、うん、歌謡曲みたいなの聞いてて、やっぱなんかこうずっと残るものだなっていう感じがしてたですよね。だなんかそういう私もやっぱちっちゃい頃から歌うのが好きだったんで、やっぱ歌うならこういうスターになりたいなっていうのがずっとあったっていう感じですね。
うんうん、なるほどね。
そうなんですよ。
でもアン・ルイスさんはなんかわかる。
あ、わかる。
確かに、
うんうん、
出てるか。
だから声がとってもキュートじゃないですか。そこにこの重ためのボーカルの人が歌っている歌を歌うっていうのがまたそのギャップでやられてしまうんですよね。
あ、
こういう感じに生まれ変わるんだっていいですよね。その YouTube も見ていただきたいですね。
あ、ぜひ、
うん、
見てほしい ね、
うん、ね、う
ん、ね、力入れてるもんね。
歌ってみたシリーズがいっぱいあるんですよね、
は
い、
うん、そうですね、全部大体その男性ボーカルなんで、うん、やっぱちょっと新鮮
ですよね。私好きだ、一番最初にあいいと思ったのがロックアラウンズザクロック
を
歌った時に、あ、こんな可愛らしいでまた振り付けもあって、あれもおしゃれですね。コロナ禍で生まれた、
そうなんですよ ね、
ね、いい曲ですよね。
そう、私はあれですよ、ストーンズのスタートミーアップ、
うわー、
う
ん、
いや
ー、ありがとうございます。
あれを見てわわわわわわとあれかっこいいなと思って、ね、本当に良かったですけどね。
ありがとうございます。
でも、ね、あのシリーズは本当続けてね、
はい、続けます。
学びます、
はい、60を超えたのかな今。
そうです
ね、あ、それぐらいいった、
うん、
はい、
来ました
、うん、ちょっといろいろこう見てないのもあるかもしれないから、うん、ちょっと見とくね、
はい、
ぜひお願いします。
じゃあここでニューアルバムからもう一曲聞かせてもらえますか。
はい、では聞いてください。レッドアトムブラックホール。
ラクラシレディオ、架空
今日リリースされましたザ・レディシェルターズの4枚目のアルバムホワイトホースからレッドアトムブラックホールでした。
はい、いやいや今回ね最新のアーシャが、はいはい、手元にあるんですが、うん、これね今の曲にちょっと合わせた感じなの？なんか衣装が赤と黒で統一されてるなって思ったんだけど、
う
ん、
そうですね、やっぱそのレッドアトムなので赤い衣装、うん、でまあちょっとこう明るいのと暗いこのなんか、うん、ブラックホールとの感じでイメージして撮りました
ね。なんかそういう感じかなと思ってた
のに分かって
くれました、分かりやすく、
ね、よかった、ちゃんと気づいて
番組のホームページにも写真アップしてるので見てみてください。
うん、でも似合うじゃないみんな、
ありがとうございます、うん、
意外とコンセプチュアルに撮るの初めてかもね。
そうだね、
うんうん、だから大体フォーマルにとかちょっとポップにとか、
うんうん、そういう感じはあるけど、はい、なるほどね。
さあここでライブのお知らせです。5月13日吉祥寺のブラック&ブルーを皮切りにツアーがスタートするんですね。でまたこの5月13日は水木さんのバースデーライブでもあるんですね。
いやーなんとまおめでたい
おめでとうございます。
初めてやるんですよね、その誕生日の日にライブ。
あ、もうその日がもう本当の誕生日。
そうなんですよ、当日なんですよ、だからもう飲み放題ですよねパーティーパーティーです、早く飲みたい。
なるほどね、もう何お酒強いの？
あ、大好きですね。てかもうバンドもみんな大好きで、お酒も必ず、まあ、ほぼほぼあのスタジオとか終わったらちょっと飲みかみたいな、
うん、イメージ通り
飲みますね。
食べられる
の本当に。
じゃあもう5月13日はリリースツアースタートともダブルのお祝いでパーティーもできるようにね、はい、なってるので、はい、足を運んでください。またこの日からツアーがスタートするのでホームページスケジュールチェックお願いします。
じゃあここでね番組を聞いてるリスナーのみんなに何かメッセージもらいたいんだけど、はい、どうするどっち行く？
私じゃ
じゃあ水木さん、はい、よろしく。
まあそうですね、まあ、私たちレディシェルターズっていうのは本当にあのクラシックロックが大好きで、まあ、いろんな人に自分たちの大好きなそのロックンロールっていうものを届けたいという思いで、まあ、活動もそうだし、まあ、曲もそうだし、まあ、YouTube とかもすごいあの精力的にやってるんですけど、まあ、そうやってあの身近に私たちのロックンロールを感じていただければいいなと思うし、やっぱり私たちにしかできないロックンロールっていうものがあのそこにあるので、ぜひたくさんアルバムも聴いていただければいいなと思います、
はい、いやいやいや先生いいコメントだったんじゃないですか。
素晴らしい
今泣きそうになりました、
ね、素晴らしいコメントでした、はい、
これからもね頑張ってくださいね、
はい
はい、応援してますから。
はい、ありがとうございます、
ね、あとあのアルバムとかまた出すときは事前に連絡してね、
はい、一番に出てほしいですね、今日みたいに。
あ、今日みたいにね、リリースの、もうあれをいい日にちで撮っとくよ、ゲスト枠。あ
予約しとくよ。
お願いします。
嬉しいわ。
でも本当にこれからも頑張って。
はい、頑張ります。
ありがとうございます。
今日のゲストは、ザ・レディシェルターズでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。